おはようございます。高原豪一郎です。私は先日コミュニケーションの本を読んで大変教えられました。その本によると、伝え方に問題があると伝わらないというんです。伝えると伝わるは違うっていうんですね。例えば成績不振の子供に勉強しなさいと言うと、ますますしなくなります。してもダメだったという経験を積み上げてきたからです。しかし一緒に勉強しようかと言うと乗ってくるって言うんですね。芝生に入らないでくださいと看板が立てられていても、人はつい芝生に入ります。禁じられるとしたくなるのが人間だからです。そういう時は、芝生に入ると農薬の匂いがつきますと伝えるって言うんですね。まあ、それでも立ち入る人はいるでしょうが、ぐっと数は減るに違いありません。また、レポートの締め切り日に間に合わなくなった学生が、先生、もう一日待ってくださいと言っても、おそらく却下されるでしょう。今まで怠けていたに違いないと思わせてしまうからです。しかし、クオリティを上げたいので、もう一日待ってくださいと言ったらどうでしょう。待ってくれる先生もあるいは出てくるかもしれません。要するに伝え方が大切なんだって言うんですね。そして最上の伝え方には共通していることがあります。相手の益や祝福を考えて語られる言葉なんですね。その意味で聖書は最高のメッセージだと思います。なぜなら、神が人間の将来と究極の祝福をもって語られるメッセージであるからです。それでは今日の御言葉をお読みしましょう。私たちの主、イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。ここには満ち足れた人生を生きるための二つのポイントが紹介されています。第一に、主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるということです。主イエスの父なる神とは一体誰でしょう？宇宙を作り、世界を作り、あなたを作って、この世に送り出した第一原始者、あなたの作者なる神様のことです。この神様の主権を認めて、この神を褒めたたえるということです。私は毎月都心のホテルで講演会をしています。その会場の隣に大きなコンサートホールがあるんですね。コンサートが重なると、最寄り駅周辺からファンでそのあたり一帯が埋め尽くされるんです。ところで私は気づいたことがあるんです。ファンは皆自分が憧れてる人に似るということです。倖田來未さんのコンサートの時には、やはりギラギラした女性が多かったですね。綾小路きみまろさんの時には、声の大きい大阪のおばちゃんでいっぱいでした。大工の合同合唱会の時には、なんとなく皆さん姿勢の良い方ばかりで、いかにも腹式呼吸のスタンバイができてるという感じでした。そして、ファンはファン同士で話が弾むのです。実に楽しそうです。何かに熱中している人、誰かの夢中になっている人、誰かの熱狂的なファンというのは、皆生き生きしているんですね。ところで、ファンとは一言で言うと、何かを褒めたたえている人ではありませんか？自分を離れて、自分の外にいる対象に向かって熱狂的な愛着を持つ人をファンというのです。そしてファンは生き生きしてるんです。少なくとも自分自身にこだわっている人よりも熱く生きてるように思います。人間が我を忘れて無我夢中になって褒めたたえるのにふさわしいお方がおられます。それがこの世界をお作りになった神です。あなたの作者です。この人類の救い主をすっかり忘れてしまった人間は、神の代用品をこしらえて熱中するのです。それがアイドルなのです。アイドルとは偶像という意味なのです。私は先日、スーパープレゼンテーションという番組を見て、大変心に残ったのでした。その時の講演者は、 アメリカの女流作家、エリザベス・ギルバートという人です。彼女は、食べて祈って恋をしてという作品を書いて、大ベストセラー作家になるんです。全世界で1000万部も売れ、やがて映画にもなるほどだったんですね。ところが、この大成功を収めた直後から、彼女の周囲からも、また彼女自身の内側からも、こんな声が聞こえてくるのです。もう二度とあんなヒット作は書けないんじゃないか。そう思うと不安でしょ？過去の自分を超えられないかと思ったら不安でしょ？そんな声がずっと響き渡るようになるのです。そしてこれは作家だけではなく、作曲家や画家、デザイナーなど、創造的な活動をしている人がしばしば陥る罠なのです。大ヒットを飛ばした後、プレッシャーに押しつぶされ、今までたくさんのアーティストが麻薬や酒浸りになり、そして最後は自殺するという結末に至ってきたのです。それを避けるための方法を彼女は講演したのです。その講演の中で忘れられないメッセージを彼女は放ってくれました。実は古代ギリシャ時代、優れた芸術家にはジーニアスという妖精がついているというふうに言われていたのです。古代ギリシャだけではありません。世界中で長らく創作活動する人は皆見えない世界からインスピレーションを一時的に貸し出されて、その時に神がかった見事な作品を作り出したというんです。しかし、その作品が一旦できてしまうと、インスピレーションは去ってゆき、アーティストはただの人に戻るのです。ところが今から500年前、ルネッサンスの時代に入ると、ジーニアスの意味が変わったのです。天才という意味に変わってしまうんです。つまり、素晴らしいひらめきは、人間自身の内部や人間そのものの才能にあるものであって、人間こそは神のごとく偉大な創造主である。神のごとく偉大な存在であると格上げされてしまったのです。そしてここからアーティストの苦悩が始まったというんです。つまり、好きで始めたことでも、自分自身を創造の源である神のように考えた時から、自己を滅ぼすものになってしまったのだというのです。自分自身を神として崇める生き方は、結局は人間を不幸にし、滅ぼすに至るのだというメッセージであったのです。第二に、この方からのすべての祝福は、キリストにあって与えられるということです。キリストにあるとは、キリストを信じることです。そして神からキリストの中に入れられたものとみなされるという意味なんです。あなたは神があなたを愛してると言った時に、うんそうだと素直にうなずくことができますか？神があなたを愛し祝福し恵んでくださると言われた時に、それを疑うことができませんか？私はつい疑ってしまうんですね。私の内側の考えや過去を見ると、とても神様から愛されるとは思えないようなものがいっぱい入ってるからです。だから神様が私を愛すると言っても疑いが生じるのです。しかし、神がキリストを愛し祝福するということについては、私は疑うことはできないのです。なぜならキリストは完璧だからです。キリストにあってっていうのは、この完璧なキリストの中に入れられるという意味です。キリストを信じる者は、キリストの完璧さのゆえに、神から完全に愛され、受け入れられるのですよ、という約束なんです。どうぞ、このイエス・キリストを信じ、神様の無制限の祝福を受ける者となってください。心からお勧めしたいと思います。